では、数理統計学第12回7月28日の解説を始めます。で、今日は、この講義のほぼ最後の話題ということで、検定と統計的検定というやつに入ります。で、はっきり言うとですね、僕は正直この検定という考え方がどうもしっくりきません。一応はだいたい分かってはいるつもりなんですけど、どうもしっくりこない。で、僕が疑問に思ったこと、で、それを、統計の専門家に聞いて教えてもらったこと等も含めて、少し、丁寧に説明したいと思います。で、ということで、講義ノートは、1ページ目ですけど、81ページですね。7、検定というとこです。7.1、検定の基本的な考え方ということを、今日は説明するつもりです。7.2 もやるかな。で、ですね。そこで書いてあるように、検定というのはどうもとっつきにくい。これが統計学が統計学たりゆえんっていうところだと思うんですけれども。で、検定の応用としてはですね、一番最初に言ったように、今非常に話題のアビガンでもそうでなくてもいいんですけど、この薬は、この新型コロナの肺炎に効くのか、ね。そういうようなことを、判定するのに使える方法です。で、アビガンにはかなり期待が持たれてましたけど、5月頃だったかな。確か、臨床検査というか治験をやっていて、で、今のところ、有効性が確認できないという感じの報道がありました。で、その場合、どうもですね、人々というか皆さんね、かなりの人がこう否定的にとって、もうアビガン効かないんだって思った感じがあったような気がします。で、実際その頃の新聞とかの見出しを見ても、何かこう効かないとか、ダメらしいというニュアンスのあったものが多かったような気がしますね。だけど、これから言うように、僕が理解するところであれば、僕自身は生データを見てるわけでは当然ないので分かりませんけど、僕が理解するところであれば、あれはこれから言うところの検定というやつを行って、結果としてまだこう結論が出せないという、そういう状況になった。で、先走って言えば、帰無仮説を棄却できない、結論としては何も出せないという状況になっているというふうに僕は理解しています。で、その話とかは来週になるかもしれませんけど、とにかく、そういうことに使えることなので、この検定ということの考え方を知っておくことは皆さんも非常に大事だと思うので、その考え方についてしつこいぐらいに述べたいと思います。で、あと慌てて断っておきますが、私自身は医学者ではないし、から当然ああいう治験の生データを知ってるわけでもないので、アビガン等については特に有効なことは言えません。ただ、マスコミ等で報道されていることをどう解釈すべきかという正しい解釈についてはおそらく言えるんじゃないかと思っています。さてですね、この検定の考え方っていうのは、大抵の統計の教科書にはね、この、7.1.2 節、次の次の小さい節で述べているような、ネイマン・ピアソン型の考え方を述べていると思うんですね。で、実際それで十分なんですけれども、その前に、フィッシャー流の考え方について少し述べておいた方がいいんじゃないかと思うので、この7.1節ではわざとこのフィッシャーの考え方というのも少し説明することにします。で、なおですね、そのフィッシャーさんというのはすごくやっぱり偉い人で、フィッシャーさんがこれから述べるように、フィッシャーはこういうふうに初め考えたんだけど、問題があって良くなかったと言うんですが、別にフィッシャーがこれを非常に強く推し進めたとか、そういうことではありません。あくまでこれは分かりやすく、フィッシャーが初めに考えたことのはこういうことだよというわけで、あんまりこういうこと言ってるとフィッシャー大先生に怒られるかもしれませんけど、そこはちょっとご勘弁いただきたいと思います。だからこれは、彼の主張がどうこうであるというか、彼がこんなに悪いこと言ったとか、そういうつもりじゃなくて、初めはこう考えるけど、これだといまいち良くないよね、と。そういう例として考えていただければいいかなと思います。それでですね。それで何を例にするかというと、分かりやすい例がいいだろうと思って、コインを投げるという、いつもあの話を 例にとってやることにします。で、まあ例題としてはそこに書いてあるように、コインを100回投げたら、表が60回出たと。で、これどうもイカサマじゃないかと。表が出やすく作ってあるんじゃないのって言うんですけど、これ本当でしょうかっていう、こういう問題を考えたいっていうわけです。で、もう今までも散々述べてきたように、この問題をですね、この100回中60回表っていうデータだけから確実に答えを出すことはできません。たまたまですね、コインはフェアだったんだけど、表と裏等確率で出るんだけど、たまたま100回投げたら60回だけ表、40回裏、なっちゃったっていうことあるかもしれません。ね。でもやっぱり本当にコインがいくさまで表が出やすく作ってるのかもしれない。で、それからさらに、実はこのコイン裏が出やすく作ってやったんだけど、たまたまですね、こう、たまたま本当に表の方がたくさん出ちゃったっていうことかもしれません。というわけで、確実な答えは絶対ないんです。まあ、ないっていうことはもう、統計的推測のことでも言いましたよね。だから、絶対はないんだけど、まあね、なんとなく、確率的にはこのくらいじゃないのっていう、そういう結論を出してみよう。いうのがやはり統計学で、特に統計学的検定ということの立場です。で、まあねとかこれぐらいとか大体とかね、まあ、そういうこう感情的な言葉ばっかり使ってるとわけがわからないので、そこを定量的に判断する基準を与えるというのが検定の大きな目的です。まあ、これからこのような例を使って、まあ、少し考えていくことにします。はい、ではですね、 7.1.1 フィッシャー的な考え方ということを説明します。で、まあこの説の終わりぐらいね、その小さな説の終わりぐらいで分かるように、これだけだとちょっと良くないんでね、良くないんで、普通の統計の本にはネイマン・ピアスン流の考え方が書いてあるんですけど、まあ、そこに行く橋渡しとして、まあ、フィッシャー的な考え方を述べます。で、さっきも言いましたけど、ここでフィッシャー的な考え方っていうのは、まあそのネイマン・ピアソンに対比すると、これはなんとなくフィッシャー先生の始めたことに近いっていうぐらいの、その程度の意味です。それ以上の意味ではありません。で、ただそのこのフィッシャー流の考え方と僕がここ仮に呼んでるものはですね、まあ僕みたいな素人が考え始めてもある程度思いつくことなんですね。で、それをまあ初めにちょっと説明して、でもそれだと落とし穴があるよ、で、その通常の統計の教科書に書いてあるネイマン・ピアソンに行く方が分かりやすいんじゃないかと思って、わざとこれを説明することにしました。で、まあこの考えの背後にあるのは割と分かりやすい考え方です。例えばですね、100回中100回表っていう非常に極端な結果が出たとしましょう、ね、100回中60回っていうのはまあ微妙なとこを僕はついたつもりなんだけど、まあ、その微妙じゃなくって、100回中全部表、100回とも全部表やったとしましょう。そうしたらね、まあ大抵の人はこのコイン絶対イカサマじゃんって思うと思うんですよね。まあ思うでしょう。僕も思います。ね、そりゃそうだわな、普通ね。ね、で、じゃあなんでそう思うのっていうことを考えてみましょう。それはだって100回中100回表なんてめったに起こらんからですよ。ね、もしコインがフェアだったら、裏表2分の1の確率で出るんだったら、100回中100回表の確率は2の100乗が分母にある2の100乗分の1だよね。これめっちゃ小さい数です。まあそんなん、まず起こらんじゃんって思うから、それはやっぱりコインフェアじゃないんじゃないのって、表が出やすく作ってやるんじゃないの、まあ、場合によっては、どっちの面も表に作ってある偽効果じゃないのとか、まあ思いますよね。まあそっちの方がどうもありそうだから。っていうわけで、まあ背後にはとにかく、なんか確率的に起こりにくいものは、まあまあもうそれ起こらへんやんっていう、そういう考え方があるわけね。で、この僕はここでフィッシャー流の考えって述べているのは、まさにそれをもうちょっと定量的にしようっていう考え方です。で、以下のように推論するって言って黒丸がいくつか書いてある次のページに渡ってますけど、まあそれ見ましょう。どうするかっていうと、まずコインはフェアであると初めに仮定します。で、仮定して、でも結論からなんか知らんけど、これ嘘やでって、ほら困ったじゃんっていうふうに後から否定しようって、そういうふうな 筋道をたどろうと思うんです。で、まあだからまずコインはフェアだって仮定して、で、100回中60回表ってなるような、そんな確率計算しましょう。ね。これできます。もう二項分布です。ね。もう高校の時から皆さん知ってるやつ。ね。だから100回中60回出るんだから、100回中60回出る出方は100中60。ね。二項係数。で、表が100回だから、P の6、P、表が60回だから、P の60乗。で、裏が40回、1-P の40乗。ただしこれどっちも2分の1だね。で、計算すると 0.011 ぐらいになります。7.1.1 式です。だコインがフェアだと仮定すると、まあ確率 0.011 ぐらいで、この100回中60回から起こるっていうわけ。まあこれ確率 0.011 って確率 1% ちょっとってことですよね。まあ、かなり起こりにくいと思っていいんじゃないのかな。っていうわけです。で、論理的にはもちろん二通りの可能性がある。ちょうど次のページに渡る特集に書いてありますけど、一つの可能性はコインがフェアだったと。ね。もう全然イカサマも何もないんだけど、たまたまね、100回中60回も表が出ちゃった。前からすごく言ってるやつですね。もう一つは次のページに書いてある。ね。もともとコインはフェアじゃなかったんだと。表が出やすいようにわざと作ってやったんだと。だから60回表になって当然じゃないか。っていう考え方です。より正確に言うと、第三の可能性もあります。さっきもちょっと言ったけど、本当はコインは 裏の方が出やすいんだけど、本当にたまたま表がたくさん出ちゃった。そういうこともあるかもしれません。まあちょっとややこしいから、それ第三の可能性あんまり考えてませんけど。で、まあ82ページの最初の方の黒丸、上から5行目ぐらいかな。論理的にはしつこいけど、どれも可能です。だから厳密な議論したいんだったらこれ以上何にも言えません。だけどさ、まあ世の中そうは言っても、まあちょっと引き下がりたくないよね。こいつなんかイカサマじゃんって思いたい。思いたいんだからなんかそういう理屈を作りたい。というわけで、まあそういうところね、確実じゃないけどやっぱり大体まあまあそうなんじゃないっていうことを言う。というのが、まあ、統計学で頑張ることです。で、しつこいけど、このやり方はいかんのだけど、まあ、フィッシャー流の考え方っていうのは、だから、まあ、言ってみれば、こういうふうに確率 0.01 みたいな、非常に確率の小さいことっていうのは、もうそもそも起こらないと思ってしまえ。で、でも起こらないと思ってしまうので、じゃあ、起こらせ、でも現実に起こっちゃったんだよね。100回中60回起こってしまった。じゃあ現実と辻褄合わせるにはどうするかっていうと、出発点の仮定を否定すればよろしい。ね。入り法的にもう否定します。だからもともとコインがフェアだって思ったんだから、思ったらこんな確率の小さい事象が起こったって話になってる。じゃあそもそも初めからコインがフェアだって思わなきゃいいじゃん。コインはイカ様だと思えばいいじゃんっていうのが、まあ今言おうとしている考え方です。で、まあ以上をまとめておこうということで、60ページの真ん中辺からまた黒丸が4つ続いています。とにかく今だったらコインフェアじゃないだろうって初めから疑ってるんですけど、わざとフェアだって仮定します。で、これを、まあ帰無仮説といって H0 って普通書きます。Now, 英語では後で言いますけど、Now, NULL。ハイパセイセスって言って、まあ、なるゼロですね。虚無ですね。だからこう H0 とこう書くわけです。で、有意水準 α っていうのも決めます。これ要するに、この α 以下の確率で起こることはもう起こらないとみなすっていうその基準です。で、普通は α は 0.05 とか 0.01 ぐらいにとります。これ推測のとこでやったのと一緒ですね。で、仮説 H0。さっきだったらコインがフェアね。の元で目の前のデータが起こる確率を計算しました。P データっていうやつです。で、P データが α より小さいとき、要するに α より小さいことは起こらないって言うんですね。でも目の前のデータが起こっちゃった。何が悪いか。P データの計算の仕方が悪い。なんで計算の仕方が悪いか。P データの計算の元になってるコインがフェアだっていう仮定がおかしい。で、それを捨ててしまいなさい。ということで捨てます。H0 はもうおかしいと結論します。これを H0 を棄却すると、 こういうふうに言います。で、もし P データが α より大きかったら、これはしょうがないんね。この時は、まあ別に起こりにくいとは言えないので、その元の仮定がおかしいとは結論できません。だから、H0 は捨てません。捨てないんですけど、でもこれ単に H0 は捨てなかっただけで、H0 が正しいとも言ってないんです。H0 が正しいか正しくないかは結論できません。結論は何も言えないっていうことです。で先走って言えば、先ほど5月頃のあの知見の報道というのはおそらくここだったんだろうと思いますね。データの数が足りなくって、どう判断するにはちょっと足りなかったという状況だったんじゃないかと僕は理解してますけど、まあ、とにかくこれまあ時間があったら来週言いましょう。とにかくこういうふうにやるというのがまあフィッシャー的な考え方です。でまあその下に3つの黒丸で α イコール 0.05 としてコイン投げの例を書いてあります。ね。というふうになるというのがそうなんですね。で、この82ページの下のあたりですね。これはこれである程度分かりやすいと思われるって書いてあるあたりをちょっと見てください。まあ、これはそんなに分かりやすい、分かりにくい考えじゃないと思うんですね。まあね、いいか悪いかってあんまり良くないと思うんだけど、裁判なんかでも時々こういう感じの議論しますよね。何かこう、被告人が無罪を主張しているんだけれども、これとこれとこれとこれが全て偶然で起こるということは非常に確率的に低いので、被告人は嘘に言ってるの違いないみたいな感じの議論が時々されているような気がしますけど、で我々の日常感覚から言っても、まあちょっとね、推定無罪という原則もあるから、これ非常に難しい問題をはらんでますけども、まあちょっと人の、その罪の問題、罰の問題はちょっと置いといて、単に今のコイン投げの罪のない、イノセントな問題を考えれば、これはまあ別にそんなにおかしな議論には思えないですよね。で、いつも濡れ切りの可能性があるということは常に意識した上で、でも、だから今だったらね、コインがフェアかもしれないけど、100回中60回ぐらい起こっちゃう確率もゼロじゃないからね。だからこう、本当はコインがフェアなのにお前はフェアじゃないってこう、濡れ衣を着せてる可能性もあるよと思いつつ、これを考えるっていうのはそんな悪いことじゃないかなって思います。まあ一旦これでフィッシャー流の考えを大体説明し、なんとなくこれでいいんじゃねえのってちょっと思ってもらったところなんですね。ところがですね、この82ページの下から一番下の5、6行に書いてあるように、この考え方はですね、やっぱり突き詰めて考えるとなんか変なんですよね。なぜかというと、コイン投げの例をまだ考えると。で、たまたまですね、1万回投げたと。頑張って1万回投げました。で、ちょうど5000回だけ表だったというふうに仮定しましょう。で、これ1万回投げて5000回表ってのはちょうど半分ですから、こう普通に考えればね、これコインはフェアだと思うよね。まあフェアだと思わなくても、コインはフェア、裏表等確率で出る、またはそれに近いのが一番自然だと思われますよね。こんな1万回投げて5000回表だったからって言って、なんかこのコインはイカ様だって文句つける人ってあんまおれへんと思うよね。だけど、まあわざとね、なんかイチャモンつけて、コインがフェアであるっていうのを H0、今までみたいにね、帰無仮説にして、上のプロセスずーっとこう計算しています。繰り返しています。で、コインがフェアな時に、1万回投げて5000回表になる確率っていうのを、やっぱり二項分布で計算すると、答えがそこに書いてある0.007979ぐらいになります。まあ 0.008 だね。大体。これ小さいのよ。ね。α イコール0.05なんかよりめっちゃ小さいの。としたら、H0 を棄却さないかんのかってことになります。いやでも H0 を棄却したらコインはフェアじゃないってことになるんだよね。 でも目の前にあるデータは1万回投げてちょうど5000回、ちょうど半分だけ表が出た。だ思いっきりなんかフェアだということを指示してる感じなんですよね。いや、困っちゃいましたねってこういうわけです。で、まあ、その次に83ページのね、上の 1,2 行も言ったんですけど、その次に書いてあるように、例えば10の80回も投げてちょうど半分だけとか言うと、これもやっぱりフェアと思いたいんだけど、これアルファをかなり下げても、やっぱり棄却せないかんことになりますね。っていうわけで、どうも今までの考え方は、これだけだとどうもダメそうだと。ね。特になんか試行回数が増えたりすると、かえって良くないかもしれない。っていうわけね。で、今の場合、これなんでダメになったかは割と答え明らかなんですね。理由明らかなんです。要するに1万回ぐらい投げたらね、もう今まで二項分布だとか中心極限定理ってやった通りで、1万回も投げたらね、それは出る表の回数の期待値は5000回になりますよ。ね。だけど、1回1回その1万回投げるっていう試験を1回、ね。サンプル1セット、2セットってやっていったら、それは4990回の時もあるし、5010回の時もあるし、そのあたりにいろいろ値がばらけるわけね。で、ばらけて、だいたいルート N だから、ルート1万で100ぐらいですよね。要するに5000プラスマイナス100ぐらいのとこにばらけるわけだ。まあもうちょっと小さい P 字上かかるから、25ぐらいだけど、まあとにかく5000プラスマイナス25ぐらいのとこに値がばらけて、もうちょっと広いな。値がばらけて、でとにかくその一つ一つを取る確率っていうのは、だから、当然全確率が1だから減っていくんだよね。特にあの10の8乗回とか投げちゃったら、やっぱり1万個以上のところにばらけちゃうからさ。だからそしたらそれぞれが特定の値が行われる、実現される確率っていうのは、1万分の1的に小さくなってしまう。とすると、なんかそういう個々の事象の確率だけ見てたら、間違った結論に行ってしまいますよねっていうことになりますね。これがだからフィッシャー流の考え方ではいけないって、そういう理由なんです。で、これをまあ改良したというか、まあこれを、まあもうちょっと別の考え方をしたのが次に述べるネイマン・ピアスンという人たちで、で、それをまあこの次の小説で説明します。はい、ではですね、本題の、ある意味本題のネイマン・ピアスに行きます。83ページの上から4分の1ぐらいね。ネイマン・ピアスン的な考え方。で、基本的な考え方はまあフィッシャーと似てるんですけど、フィッシャー的な考え方と僕は言ってるやつの欠点を克服するために、最初から2つの仮説を持ってくるっていうところが大きな違いです。さっきのは1つでした。ね、コインがフェアだけ考えて、コインがフェアだとしたら、目の前に起こったデータはどんな確率で起こりますかって聞いて、この確率があんまり小さくなかったら、いや逆や、あんまり小さかったら、その、元々の仮定 H0 はダメってこう否定したわけ。だけどさっき言ったようにこれだと、なんかどう見たってフェアっぽいデータからでも、どんどん否定されちゃうことになる。これまずいよねって。で、どうするかというと、仮定一つ持ってきたのが悪いんだと。仮定2つ持ってきて、どっちがより確からしいか、みたいな、どっちがより最もか、みたいなことを比べたらいいんじゃないのっていう、そういうことを考えるというのがネイマン・ピアスの考え方です。で、まあ、ちょっと細かいことはいろいろあるので、大体の概要を述べます。で、黒丸がそこに83ページの真ん中辺6つ書いてあります。見てください。まあ、最初のとこは大体一緒です。コイン投げの時みたいに、からフィッシャー的に、とにかくまあ多分正しくないだろうと思われる仮説、ね、いじめたい仮説、これ一つ決めます。でこれキム仮説。さっきちょっと言いましたけど、ナーハイパセーシスと言います。で、H0 と対立する仮説、実はこっちが本当は主張したい仮説なんですけど、それ H1 っていうのを用意します。これ対立仮説、Alternative ハイパセーシスと言います。で、キム仮説と対立仮説をどう選ぶか。特に、まあ、主張したい対立仮説があるとして、それに対してキム仮説をどう選ぶか。逆にキム仮説を選んだ時に対立仮説はどう取るべきかって、これなかなか微妙なので、後で述べます。 で、あと、優位水準アルファも決めます。優位水準っていうのは危険率と呼ばれることもあります。まあ、とにかくそのアルファ、さっきから言ってるように 0.05 とか 0.01 ですね。たまたま起こりにくいっていうのがどういうことかって、そのたまたま起こりにくい、これよりアルファより小さい確率で起こることは無視するぞみたいな、起こっちゃならないものだと見なしてしまうぞっていう、そのアルファです。で、次に棄却域っていうのを計算します。要するに仮定 H0 があったときに、そしたら目の前のデータがどれぐらいの確率で起こりうるかみたいなものを考えて、で、目の前のデータがこの棄却域っていうところに入るということは、確率 H0 が起こらない。確率 H0 が正しくないとして判断する。こういうわけです。以下の二者択一を行う。目の前のデータが棄却域に入っているときは、もうとにかく目の前のデータ非常に起こりにくいはずだったのに起こっちゃった。だからさっきと一緒、前提となる仮説 H がおかしいと結論して H0 を捨てます。で、仮説 H1 を採用します。で、この場合には結論は H1 になります。次、目の前のデータが棄却域に入ってない場合。この場合では、要するに棄却域に入ってないっていうのはですね、なんか H0 を仮定しても目の前のデータの起こる確率はそこそこあるよって、まあ、イメージとしては α 以上だよみたいな、そんな感じのことです。だからそうなると H0 捨てられないよねっていうわけ。で、捨てられないから結論は何も言えないってなります。で、ここは確率の本じゃない、統計の本とか、それから一般書とかで H0 を採択するって書いてるのがあると思うんですけど、僕はその書き方は非常にまずいと思う。あくまでこれは棄却、H0 は棄却しない。H0 は正しいかもしれないし、正しくないかもしれないけど、今は判断できないって言ってることに相当するだけです。だから結論は何にもありません。何にもないんじゃない。結論は今のデータでは何も言えませんっていうのが結論です。それ以上でもそれ以下でもありません。特にH0 が支持されてるとか、起こっても不思議でないとか、起こっても不思議でないっていうのはそうですね。不思議でもないけど、別に積極的に H0 がいいよって言ってるわけじゃないんです。だから、この以下の二者択一を行うの二つの選択肢は、根本的に性質が違うことをよく理解してください。一つ目は、結論は H1 なんです。さっき言ったように、これから説明するように、冤罪の可能性はすでにあります。本当は H0 が正しいのに H1 っていう結論にしちゃったっていう可能性はあるけど、とにかく結論はこの場合 H1 の、積極的に我々は H1 だって主張するわけ。で、一方、下の選択肢は違うんです。H0 かもしれないし、H0 でないかもしれないし、でも H0 を否定してしまうことはできないよって言ってるだけなんです。だから結論は何にも言えません。っていうのが結論です。っていうわけですね。で、これがまあネイマン・ピアソン流の考え方 で、これが教科書でよく説明されている検定というやつのやり方です。で、この次の説ではですね、今ここでその帰無仮説と対立仮説の選び方、それから、棄却域というものが出てきたんですけど、それが何なのかというあたりをきちっと説明します。で、帰無仮説、対立仮説の選び方と棄却域の選び方というのは非常に関連してます。で、こう帰無仮説と対立仮説をうまく取ることによって、棄却域の取り方が、うまく取ることっていうかな、帰無仮説と対立仮説を選ぶことによって、どういう棄却域を選ぶべきかということがわかる。で、それをきちっとやると、フィッシャー流の考え方だと困ったところは困らなくなると。いうのが、まあ、この方法の売りなんですね。それについては次の説で述べることにしましょう。はい、ではですね、84ページに行ってください。 7.2、対立仮説と棄却域、検出力についてということで、ちょっと盛りだくさんなんですけど、そういうことを述べていきます。で、まずですね、帰無仮説と対立仮説の選び方ですね、これについてちょっと説明します。帰無仮説と対立仮説っていうのは選び方が非常に微妙で、ここがなかなか統計をやるときの分かりにくさだと思うんですね。僕も 専門家の人にいろいろ聞いてようやく感じが分かってきた感じですけども、でこの講義では非常に分かりやすいこの今、ね、二項分布になっているコインを例にしてますけど、まあ、そういうようなものだけをまずは例として考えます。まあ、大抵の場合こういう感じですね。で、その薬の治験の場合だったら、まあその帰無仮説としては大体この薬には効果がないっていうのを帰無仮説にします。で、これからやるようなこと、まあさっきちょっと説明した対立仮説は普通この薬には効果があるとするか、またはこの薬には何らかの作用、効果があるないじゃなくって、いい効果も悪い効果も含めて何らかの作用があるメトルとかですね。まあ、そのあたりはこれからちょっと説明することと関係してますけど、まあ、そういうふうに取ったりします。で、まあ、うまくいった治験というか、結果として、まあ、めでたしめでたしな治験はですね、やってみたと。で、帰無仮説が棄却されたと。結果として、この薬には効果があることが分かったというのが、まあ、めでたいめでたいという結論です。で、そうならない場合っていうのは、帰無仮説が棄却できなかった。つまり、この薬には効果がない。ということまでは否定できていない。効果があるかもしれないですよ。あるかもしれないけど、否定ができてないっていうのが、まあそういうことになります。ということで、まあとにかくですね、帰無仮説としては、まず本来否定したいものであるというのを取ります。ただし、大抵の場合、この帰無仮説っていうのは、これを元にしていろいろ計算する確率をね、さっきみたいに、こうコインがフェアだと仮定して、で、100回中60回の確率を計算するみたいなことをしますから、この帰無仮説を仮定して、後のね、前の目の前のデータが起こる確率を計算できないと困ります。で、そのためには大体ですね、このコインが表が出る確率 P を何かの値にしてしないと確率計算できないね。だから大抵帰無仮説っていうのは P イコール P0 であるみたいにピンポイントで指定することが多いです。それ一つ目のプロマン。次。対立仮説っていうのは帰無仮説と対立するものです。で、本来主張したいものにとります。で、対立するっていうのは、まあ、論理的に背反であるということが一つ。帰無仮説と何か重なっている部分があってはいけません。だからそれとは排除しないといけない。ただ、例えば P イコール P0 を帰無仮説にとったら、当然これ論理的背反は P が P0 じゃないっていうことになりますね。で、P が P0 じゃないっていうのは、P 大なり P0 とか P 小なり P0 両方含みますね。だから P イコール P0 を帰無仮説にしたら、普通は P イコールなと P0 と取るのが普通なんですけど、まあなんかですね、P がもう P0 より大きいか等しいっていうようなことが初めから分かっている場合、その時には対立仮説を P 大なり P0 とかね、そういうふうに取ることもあります。で、あと対立仮説をですね、 P イコール P1 と、 P1 はなんか P0 とは別の数ね、そういうふうに取ることもないわけではないですけど、これはいわゆる最強力検定というのを用いるやり方です。多分この講義では説明する時間がないんじゃないかと思います。で、ということで、まあまずはですね、分かりやすい教科書にも載ってる、ね、大抵の統計の本はこれを書いてるから、その対立仮説が P イコールなと P0 とか P 大なり P0 とか P 小なり P0 と、そういう3つの場合だけをまずは考えることにします。はい、ではですね、次棄却域の選び方について大体のところを概説します。で、ここではなぜそう選ぶのかということはあんまり考えず、いや少しだけ考えるんですけど、あまり説得力がないんですが、とにかく以下のようにするという説明をまずしてしまいます。で、その後、なぜそうなるのかということはですね、もうちょっと後の検出力というような話をすると分かってくるので、後でちょっと説明を足すというつもりにしたいと思います。まあ、7.2.2、84ページの上から3分の1ぐらい、棄却域というところを見てください。で、とにかく棄却域の選び方について概説しようと、こういうわけですね。棄却域っていうのは、帰無仮説 H0 と目の前のデータが、まあ確率的に起こりにくいという意味で矛盾していると。そういうふうな領域のことです。つまり、帰無仮説がもし正しいんだったら、出現しやすいデータのところがいっぱいあって、例えば、表が出やすいっていう、じゃあ表が出やすい、コインがフェアだっていう帰無仮説だったら、 当然100回投げて50回付近のデータが一番出やすいはずですね。だからそこはキム仮説が正しかったら大体出やすいデータなんですね。で、そこから外れてるやつ、例えば100回中100回とか、100回中0回表とか、100回中10回だけ表とか、そういうのは、まあ、半分ずつ、ね、100回のうち50回近く出る、表裏が出るっていうやつから非常に遠く離れていて、まあ、起こりにくそうですよね。っていうわけで、キム仮説が正しいなら、実現しにくいデータっていうところをうまく集めてきましょう。できるだけ実現しにくそうなのを全部集めてきて、それを棄却域と言いますっていうのが、棄却域の、まあ、大まかな説明です。で、ただしですね、ここで対立仮説を考えに入れて、棄却域をちゃんと決めないといけません。っていうのは、統計的検定っていうのはあくまで2つの仮説 H0 と H1 を比べるものなんです。キム仮説と対立仮説、この2つを比べてどっちがより最もらしいかっていう勝負させるっていうのが統計的検定なんですね。で、したがってこの棄却域を決めるときには H0 の元では起こりにくいっていうとこだけ集めちゃダメなんです。H0 の元で起こりにくくて、H1 の元では起こりやすいみたいなとこ、そこを重点的に取ってこないといけません。なんでかっていうと、H0 がの元では起こりにくいけど、H1 の元ではもっと起こりにくいみたいなところを棄却域に取っちゃうと、棄却域っていうのは要するにそこにデータが入ってたら H0 を捨てるっていうことだから、でも今そういうのはダメって言ったところは H0 なら起こりにくいけど H1 ならもっと起こりにくいっていうデータなのね。そういうところにもしデータが来てたら H1 を捨てるべきで H0 を捨てるべきではないですね。だからこの棄却域は H0 よりも H1 の方が起こりやすそうなところから取ってこないとダメです。 H0 が起こりにくいっていうのはもうすごい前提条件なんですけど、それだけじゃなくって、H0 よりも H1 の方が起こりやすい。つまり H0 は本当に起こりにくい。H1 に比べても相対的に起こりにくい。そういうとこだけ取ってこいっていうことになります。っていうわけね。で、まあちょっとこれはですね、例を見てもらった方がいいと思うので、例で説明しました。例えば、キム仮説を P イコール P0 にとって、対立仮説を P 大なり P0 と取った場合、ね。この時には対立仮説はキム仮説よりもコインは表が出やすいっていう主張になってます。コインは表が出やすいっていう主張ですから、キム仮説を捨てたければ表がたくさん出すぎているっていうようなデータを持ってくればいい。そういうとこのデータはキム仮説より対立仮説、表が出やすいっていう方をサポートするから、そういうのはキム仮説にとって非常に不利やね。だからそのキム仮説に不利なところをいっぱい持ってくる。こういうわけ。で、コインの表が最大にたくさん出る。まあ、100回投げたり100回全部表ってやつやね。それから99回、98回って全部確率計算して、で、とにかく上の方から表が出てる、表の方がたくさん出てるやつを100回、99回、98回全部確率計算して、で、最終的には B 以上、B 枚っていうとこまで計算して、それが大体 α になる。ね。危険率 α、優位水準 α になるような B 枚。そこまで。で、B 枚以上表が出るっていうやつを、この棄却域と取るのがいいでしょうっていうわけです。これしつこいけど、この元々のキム仮説は P イコール P0 だよね。100回投げたとしたら50回を中心にまあ大体出るでしょうって思ってるんです。だけど棄却域としては対立仮説が P 大なり P0 だから、こう対立仮説をより贔屓するようなデータで、かつ P イコール P0、コインがフェアの人がちょっと困るようなデータを見つける。っていうことは表全部表、100回とも表、99回とも表、そういうの全部集めてきて、ちょうど確率 5% っていうかアルファね。アルファになるとこまで集めてきなさい。7.2.1 式とこうなるわけです。 で、今度は、帰無仮説が P イコール P0 で、対立仮説が P 小なり P0 の時。この時もまあ一緒です。左右がひっくり返ってるっていうかね、それだけの話です。今度は対立仮説が、裏が出やすいんでしょ？表は出にくいんでしょ？って言ってますから、表が出にくくって、裏がたくさん出たっていうようなデータっていうのは全部、H0 より H1 を、対立仮説を、ひいきする格好になって、そういうとこから選べばよろしい。っていうわけで 7.2.2 のように A 枚以下っていうのの出る確率がちょうど確率アルファになるぐらい、そういう A を求めましょう。でその A 枚以下っていうところが棄却域になります。こういうわけです。でちょっと言葉言わんかったけど、棄却域が左側のやつ左側検定、で右側のやつ右側検定、こういうわけですね。で、続いて85ページに行って、P イコール P0、帰無仮説は一緒ですけど、対立仮説は P が P0 じゃないっていうやつ。そうした場合、ね。でも対立仮説は今度は、コインのイカ様の方向はちょっとよくわからないんだ。ね。表が出にくく作ってあるかもしれないし、裏が出にくく作ってあるかもしれないけど、とにかくどうもイカ様らしいっていう、そういう感じです。まあ、具体的な場合としては、例えばね、フェアなコイン100枚と、1000枚と、フェアでないコインね。表が出やすくした硬貨1000枚と、から裏が出やすくなってる硬貨1000枚。ね。そいつらが全部で3000枚あって、ぐちゃぐちゃに混ぜて1枚取り出したと。で、取り出した1枚の硬貨を100回投げたと。で、60回表やったみたいな、そういう状況を考えればいいかもしれません。目の前にあるコインは、そのフェアなコインかもしれないし、どっちかわからないですよね。表が出やすいコインなのか、裏が出やすいコインなのかわからない。ね。で、まあそういう時、じゃあちょっと考えてみましょう。こういう話ですね。で、そしたら、とにかく H0 を棄却して H1 採用したかったらですね。まあその、とにかく中心から外れてりゃいいわけだ。ね。とにかく、100回中50回っていうとこからできるだけ外側に外れてるやつ。ね。表ばっかり100回みたいなのもあるし。表が0回、まあ、裏がばっかり100回みたいなやつね。そういう左右の両端から、端の方から、とにかくやっぱり中心に向かって取ってくればよろしい。7.2.3 式です。要するに A1 以下のになる確率がちょうど2分の α。B1 以上になる確率も2分の α。で、出る枚回数としては A1 以下か B2 以上。こういうのを棄却域とこうするわけです。ね。というわけね。で、この場合は、まあ、棄却域が両側なので、両側検定と、そういう言い方をします。で、さて、こうするとですね、さっき言ったフィッシャー流の考え方っていうのは、の考え方の困難っていうのは、これ回避できるんですね。それをちょっとその85ページで解説しておきました。で、例えばさっきね、1万回中5000回の時表、5000回表っていうやつは、フィッシャー流に考えるとちょっと困ったんだよね。1万回中5000枚、5000回表っていう確率割と小さかったので、0.05 とかよりめっちゃ小さかったから、じゃあこのコインがフェアであるっていう帰無仮説を棄却しなきゃいけないのかなってこういう話だったわけです。で、でも、両側鑑定に、検定とか片側検定したら、これ以下の議論ほとんど一緒ですから、もう両側検定説明してますけど、これ特に今問題ありません。なんでかっていうと、棄却域は今の場合どうなるかっていうと、まあ上のね、7.2.3 で言ってるやつです。1万回中 M 回以下表と N 回以上、N 回以上表っていうやつを合わせて、ちょうどそれぞれが2分の α の確率になるとこ求めるよろしい。7.2.4 です。で、求めると、だいたい M が4901、ね、α が 0.05 で、N が5999とこんな感じになってます。ね、だいたい5000プラスマイナス100ってことになってますね。だから、棄却域は、表が4901以下か、表が5099以上というやつが、まあ、棄却域になるわけだ。で、当然ながら、表が5000回っていうやつはこの棄却域に入ってません。だから、帰無仮説は棄却しません。フィッシャーの時の考えはもう問題なくなりました。 で、アルファイコール 0.01 にしても、まあ 7.2.7 かなに書いてある通りで、まあどっちにしろこう、ね、アルファを小さくしたから、アルファを小さくするっていうのは濡れ衣をどんどん小さくするということですから、より、棄却しにくくなりますね。まあなってるよって書いてあるわけです。と、こういうわけだね。というので、まあ棄却域の選び方っていうのは大体こんな風にしますよっていうわけです。はい、ではですね、次、85ページの真ん中よりちょっと下 7.2.3 検定における第一子と第二子の誤りについてというところに説明します、というところを説明します、まあ、このあたりまで説明すれば大体ですね、検定の基本的な考え方は説明したっていうことになると思うんですね。その後検出力の話があるんですけど、さあどうしようかな、今日はどこまでいけるかな、まあ、とにかくやります。で、今までも少し説明してきたようにですね、その統計では確実なことは言えません。しつこいけど。目の前のデータはたまたまそういうこと起こっちゃったかもしれない。ね。100回投げて表が100回っていうような極端な場合でもですね、コインは本当はフェアなんだけど、たまたま100回全部表やったっていうことかもしれません。でも一方で、今度はコインはフェアじゃないんだけど、たまたまデータがちょっと足りなくって、目の前のデータがちょっといまいちで、で、このコインはフェアじゃないということを結論できなかったっていうこともありますね。っていうんで、それぞれに第一種、第二種の誤りっていう、まあ、第一種の過誤とか言いますけど、そういう名前がついています。それについてちょっと説明しておこうと思います。で、まあ、論理的にはですね、こう、あり得ることっていうのは、大体、こう2通りなんだよね。2×2 で4通りです。その 4.2.3 っていうところの表が書いてありますけど、真実はどうかっていうのを1行目に書いてあります。H0 が正しい場合、H0 が間違い、正しくない場合、まあ真実としては2通りですね。で、今度我々の判断としては、H0 を棄却しないって判断するか、H0 を棄却して H1 を採択するという判断が2通りあります。2×2 で全部4通りありますから、それぞれがどういうふうな結果になるかということを表にしました。H0 が正しくって、我々の判断として H0 を棄却しない、H0 はそうかもしれないなっていうのは正しい判断です。間違ってません。これ正しい、良い判断ですね。それから、H0 が間違いの時に、H0 は嘘だって棄却した。で、H1 を採択した。これも良い判断ですね。結論としては良いわけです。良かったね。良い判断です。困るのは残りの2つですね。こうなんか対角線というか右上がりの対角線になってるやつ。H0 が正しいんだけど、H0 を棄却してしまった。H0 に濡れ衣を着せてしまった。これ第一種の誤りです。で、第一種の誤りっていうのはこの後で出てきますけど、実は危険率、優位水準アルファと同じことになります。なので、ほぼ一緒です。だから、これを第一種の誤りの後に、アルファって書いてます。もう一個あります。H0 は本当は間違いなんだけど、我々としては H0 を棄却しなかった。これ、間違いっていうのはちょっと良くないですね。しつこいけど、H0 を棄却しないっていうのは、我々の結論は何も言えないっていう結論でした。別に積極的に H0 が正しいって言ったわけじゃないんです。だから別に我々間違ってません。何も今のところ結論できませんよ言ってるだけですから、我々間違ってないんですけど、まあ伝統的にこれは第二種の誤りと呼ぶことにしています。で、誤りってのはどういう意味かっていうと、我々論理的には間違いじゃないんだけど、本当は犯人ね、H0 は有罪なの。有罪なんだけど、有罪だって結論できなかったという意味で、まあ我々の負けであると。そういうことで、誤りという言葉を使っているわけです。まあ、とにかくこの第二種の誤りについては、ベータっていう記号を使うことが多いので、まあ、僕もここでベータと書きました。で、今言ったようなことを、まあ、もう一回文章で書いてるのが下の黒丸です。ね。キム仮説 H0 が正しいのに、たまたま目の前にあるデータが起こりにくいはずのものだった。ね。コインがフェアなのに、100回投げて100回とも表だったみたいな、そんなやつですね。 もう本当は恋には何の罪もないんだけど、そんな嘘ってね、お前絶対イカ様だろうってやっちゃう。これが第一種の過誤です。誤りです。ね、H0 を棄却しちゃったから。で、もう一つ。ね、キム仮説は正しくないんだけど、なんか目の前のデータでは、ちょっと H0 本当は有罪なんだけど、お前有罪ってできなかった。ね、攻めきれなかったな、みたいな。それが第二種の過誤です。ベータです。ね。しつこいけど、その下に書いてあるように、これ何も言えないっていうのが我々の結論ですから、我々何も間違ってません。間違ってないけど、犯人を追い詰めきれなかったという意味で残念である。そういう意味で、まあ普通、その、過誤という言葉を使うっていうわけね。でですね、とにかくこの第一種、第二種の過誤、言葉はともかくとしてね、これない方がいいです。できるだけ小さい方がいいです。それはそうだよね。あの、H0 が正しいのに、H0 お前嘘ってね、嘘つきってやっちゃうのはそれ良くない。ね、第一種の誤り少ない方がいいですね。逆に H0 有罪なのに、有罪って、あの、判決出せない。ね、取り逃がしてしまう。これも良くないですね。だから、ベータも小さくしたい。ね、アルファもベータも小さくしたい。我々としてはね。ただですね、86ページに書いて、一番上に書いてあるところですけど、第一種と第二種の誤りっていうのは、だいたいトレードオフの関係についてあってですね、両方同時に小さくすることは普通できません。アルファを小さくしようと思うと、ベータがだいたい大きくなります。逆もしかりで、ベータを小さくしようとすると、アルファを大きくせざるを得ません。だから、なんか適当にバランス取ってやるしかないんですね。で、この第一種の誤りは、だいたいアルファだ。ね、優位水準アルファと一緒だって言ったんですけど、なんでこれアルファになるかっていうと、優位水準の定義そのものだからです。優位水準の定義どうしたかっていうと、もしかしたら H0 正しいかもしれないよ。正しいかもしれないけど、この確率アルファ以下で起こるような事象っていうのは、もう起こらないものと見して、起こらないものが起こったっていうことはそもそもの仮定、ね、コインがフェアっていうのが間違ってんだから H0 を否定するっていう、そのギリギリのところとしてアルファを決める。だから第一種の過誤っていうのは、ちょうどアルファになるように作ってあるんですね。この作り方からこうなってるんです。で、大抵はですね、アルファはまあ 0.05 とか、まあ、場合によっては 0.01 とかに取るんですね。アルファを決めてしまって、アルファを決めたときに、その第二種の過誤が、ベータができるだけ小さくなるように、なんか方法を取りましょう。対立仮説を決めて、で、棄却域も決めましょう。ってやるのが、まあ、統計を実際に使うときの留意点です。で、その、上でですね、その、対立仮説と帰無仮説の例、挙げました。特に P イコール P0 に対して対立仮説っていうのは、まあ、P が P0 に等しくない、または P 大なり P0、または P 小なり P0 に選ぶっていうようなことを言いましたけど、それはなんでかっていうと、まあ、ここに書いてあるように、アルファを決めといた上で、第二種の過誤、ベータをできるだけ小さく取るようにすると、だいたいこんな感じになるからなんですね。で、上で、その対立、帰無仮説 P イコール P0 に対して、対立仮説 P イコール P1 を用いるっていうのは、なかなかこう一筋縄ではいかないよって言ったのも、その理由もここにあるわけで、その上に言ったように、こう第二種の過誤を小さくしようとすると、なかなかちょっとこの場合難しいっていうことがあって、考えにくいっていうことがあるので、ちょっとこれは今の範囲では入らないっていう話になってくるわけです。まあ、とにかく第一種と第二種の誤りっていうのは大事な概念なので、まあ、ここで説明しました。ただですね、この後詳しく言うつもりなんですけども、第二種の誤りというものは、一般にベータね、ベータは一般に計算できません。これ。目安は計算できるけど、特にその P が対立仮説として、P イコールナット P0 とか、P 大なり P0 とか、要するに P の値を決めない場合っていうのは、第二種の過誤、ベータっていうのは、普通計算できないんです。目安しか与えることができません。だから、まあ、それまでちょっと話のややこしいところなんだよね。で、それについては第二種の過誤と検出力ということで、 まあ小説を改めて説明したいと思います。どうしようかな。まあとにかくここまで 7.2.3 はここまでです。